御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。メッセージの前に御言葉に耳を傾けてみたいと思います。本日はヨハネの福音書11章45節から57節になります。ヨハネの福音書11章45節からお読みしたいと思います。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法委員を召集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。しかし、彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが、彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が、自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つにも集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。その日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだ。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこからアラノに近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるため杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないのだろうか。祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は報告するようにという命令を出していた。以上となります。メッセージ、そこにも神のご支配ご計画がある。松永牧師です。
ヨハネの福音書11章まで私たちは少しずつ少しずつ読み進めてきました。2章から11章まで私たちは主イエスの奇跡と主イエスの説教というのを実は繰り返し繰り返し読んできたということを皆さんもお気づきのことと思います。実に2章から11章まで主イエスがなされた奇跡と語られた説教が一体になって、それが繰り返され繰り返され繰り返され繰り返されてきた。その奇跡と説教を通して主イエスは神から使わされた神の子であるということを繰り返し繰り返し繰り返し語られてきました。加えて主イエスはその中で、主イエスご自身が神のご計画に従い、神のご計画だけを行い、神のご計画だけを語ってきたということも語ってこられました。神のご計画に生きる、神に従い生きるとも言えるでしょう。主イエスは神に従い生きてきました。ひたすらにひたすらに主イエスは神に従い生きてきました。キリスト者である私たち一人一人もそうであると思います。ここに集う私たち一人一人も神のご計画を求め、そのご計画に従い、その御心に従い生きたいと皆さんも願っておられることと思います。そしてそう生きたいと願っておられることと思います。神に従い生きる先にきっと喜びがある、平安がある、恵みがあると 皆さん信じておられるからではないでしょうか。ですが、ですが、神に従い生きるとき、平安ではなく不安、喜びではなく悲しみと出くわすことがある。良かれと思って、御言葉に聞き従いしたことが、予期せぬ形で返ってくるということが、ないでしょうか。御言葉に従い生きてるのに、神様の言葉に従って生きてるのに、どうしてこんなことになってくるのか。平安と喜びではなくて、御言葉に従う先に、神に従う先に試練と災いが待って、それに出くわすことがある。どうしてなんだろうか。私たち戸惑ってしまうこともあるのではないでしょうか。ひたすらに神に従い生きた主イエスの姿を見ると、主イエスもそういう中に生きていたということを私たちは見ることができます。神の御心に、神のご計画に従い生きる主イエスの前には、イエス様、イエス様とイエス様を喜ぶ人たちだけではなく、主イエスを疑い、そればかりか敵意を持って、殺意を持っている、そういう人たちがいました。今日開かれているヨハネの福音書11章は、神にひたすらに従い生きる主イエスへの敵意、殺意というものが決定的になる大きな転換点です。これまでもイエス様は、イエス様に敵意を持つ人たちに、あいつをどうしてやろうかとこう殺意を燃やされてきましたが、この11章でもその殺意は確かな殺害計画となって実行に移されていく。今日の11章はそういうところです。少し先週までのところを振り返りますけれども、11章の最初からそこで主イエスはラザロを死から復活させる、神にしかおできにならないそういう奇跡を行われました。そしてその死者の復活という奇跡を大勢の人々が目撃しました。その結果多くの人が主イエスを信じました。しかしその中の何人かはこの奇跡を、そして大勢の人がイエス様を信じてるよということを主イエスに敵意を持つパリサイ人に報告しました。ここからです。11章のあのラザロのよみがえりという神にしかおできにならない明らかな奇跡ということをきっかけに、神の栄光の現れ、神の輝きの現れをきっかけに、それを聞いたパリサイ人たちは主イエスへの敵意、殺意、暗さを明らかにしてくる。今日出てくるパリサイ人、律法学者、祭司長たち、ごめんなさい、パリサイ人、祭司長たちは、今日で言えば国会議員のような人たちです。彼らは報告を受けて、急いで集まって非公式の議会を開く。議題は、このままイエスを放っておくと、まずいことになる。このままイエスを放っていくと、ユダヤの土地とか国民がローマに取り上げられてしまう恐れがある。このイエスをどう扱えばいいか。パリサイ人、祭司長、そして主イエスもそうですが、皆ユダヤというその国に生きるユダヤ人です。当時このユダヤは、ローマ帝国というところに支配されていました。少し歴史を勉強すると面白いんですけれども、このローマの政策というのはとてもよくできていて、非常に寛大なんです。ローマっていうのは寛大。何も問題を起こさない限りは、そのユダヤの、どこでもいいんです。自分たちが支配している国、ユダヤの宗教とか政治とかそういうことには介入しない。自由にさせる。問題を起こさない限りは。 けれども、ひとたび問題を起こせば、突然ローマという国はいきなり権力を持って、武力を持って介入してくる。パリサイ人、祭司長、彼らが恐れたのは、このローマの直接介入です。どういうことかというと、イエス様に対する人気が集まって、ああ、イエス様、この人こそ本当のメシアだという何かこう、機運がぐんぐんぐんぐん高まっていく中で、何かの運動が起こり出して、そしてそこで何か暴動なんかが起こったら、ローマはユダヤに直接介入してくる。結果、パリサイ人とか祭司長という地位とか、国会議員という権力は失ってしまう。ここで言うパリサイ人祭司長たちが恐れたことは、国への心配ではなくて、自分への心配です。ここで暴動なんか起こって、ローマが入ってきたら自分たちのこの身分はもうなくなっちゃうじゃないか。そらまずいよ。そういう中で、一人の人の言葉が主イエスへの殺意というものを決定的なものにする。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が、自分たちにとって得策だということを考えてもいない。一階の祭司とか、一階の祭司長ではなくて大祭司の言葉。議会をまとめる議長のような大きな役割を担う大祭司。影響力を持つ大祭司がこう言うんです。あの人一人が死ねば、国全体が守られるんだ。あの人一人が死ねば、いいじゃないか。あの人一人が死ねば、自分たちの地位も権力も守られる。それは私たちにとって好都合じゃないか。皆さんの中に新共同訳をお持ちの方は、ここは好都合だって訳されている。得策だっていう言葉よりも私はいいかなと思う。自分にとって好都合だ。あのイエス一人死ねば、自分の地位も名誉も権威力も守られる。大祭司のこの言葉が決定打です。その日以来、彼らは一丸となって、主イエスを殺そうと企んだ。主イエスを捕らえようと。主イエスを見つけたら報告義務を課したんです。命令した。主イエスを見つけたら必ず報告するように。どこにいるか報告するように。この11章の最後のところから、主イエスはもういつ捕らえられて、いつ殺されてもおかしくない。非常に危険な状況に置かれ始めたのです。私たちは何の気なしにこの聖書の言葉を読み、何の気なしに主イエスのこういう苦しみということを読み飛ばしてしまうかもしれません。しかし、神に従い生きる主イエスの生涯です、これが。神に従い生きる人がどうしてこういう状況になるのか。神に従い生きているのに、神のご計画ってそもそも何なんですか。主イエスは今殺されそうになってますよ。捕らえられそうになってますよ。こんなところに神のご計画なんて果たしてあるんですか。言いたくなるじゃないですか。私たちも日々御言葉に読みながら、学びながら、聞きながら、ああ、難しい。しかしこれに生きよう。これをやっていこう。許せない人を許そう。おはよう、なんて声かけてみたら、無視されたり。あれ、御言葉に従ったのになんでこんなことになるんだろうと。そんな時があるかと思うんです。神に従い生きるのにどうしてこういう風になるのか。神のご計画は本当に自分の生涯の中に生きて働いているのか。ヨハネ福音書の著者は、皆さんそこにも、主イエスのそのご生涯にも、また私たちの生涯にも、そこにも神のご計画があると見ています。皆さん、私たちの神に従う生涯の中に、どんなことがあったとしても、そこに神のご計画があると ヨハネ福音書の著者は見ている。51節からをご覧ください。11章51節、これはこのヨハネ福音書の著者が加えた解説です。大祭司カヤパのあの決定打の言葉、そこにこの福音書の著者は解説を加えている。大祭司のこの言葉は、彼は自分から言ったのではなかった。イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。著者は主イエスを殺すというこの決定打の言葉を予言の言葉だって解説してるんです。大祭司カヤパは自分が話したあの主イエスを殺そうという言葉が予言の言葉などとは当然思っていません。おそらく自分の考え、自分の言葉、自分の主張を語ったに過ぎません。ですがこの著者はこの言葉はさらに深いところにある神の予言の言葉なんだと語っている。言い換えれば、主イエスを殺そうという殺意の言葉、主イエスを殺そうという悪意の言葉、その悪すらも神のご支配、神のご計画の中にあるんだ。これは、この言葉は神の予言、神の計画、神の支配の中における言葉なんだとこう語ってる。こう言いたい。とても不思議なことですけれども、神の子を殺そうなどという神から離れたような言葉も、それも神のご計画の中にある。それも神のご支配の中にあるという。敵意とか悪意とか殺意とか死の危険とか試練や困難、私たちはできる限りそういうものから避けたいと思う、離れたいと思う。しかし聖書は神に従い生きる中で、そういう経験したくない、避けたいもの、そういうものに出会ったとしても、私たちは神のご計画の中にある、神のご支配の中にある。あなたは今どこにいるのか、私たちは今どこにいるのか、神から離れたところ、神の計画の外にいるんじゃない。しっかりとそこでも神のご計画の中にある、神のご支配の中にある。私たちの主なる神は、時に私たちが嫌だな、避けたいな、こんなの出会いたくないなって思うものを通して用いて、神のご計画を粛々と進められている。こういう神のお姿というのは、旧約聖書を見ると歴然としてわかります。主なる神様は旧約聖書を開くときに、イスラエル人を神の民として選び、そして主なる神がイスラエルのその神となるという契約、約束を結んでくださった。イスラエルにとって礼拝すべきは主なる神だけであり、イスラエルにとって従うべきは主なる神だけです。ですがご存知の通り、イスラエルの民はその主なる神を裏切り、偶像を礼拝し、異教の神に従うようになっていく。そこで神様が取った方法は何か。主なる神はアッシリアとバビロンという国をお持ちになった。この二つの国はとても武力の強い、またそれだけでなく非常に残虐な悪の限りを尽くす、そういう国であったと聖書を読むとわかります。イスラエルにとっては恐ろしいだけでなく、あいつらはなんて悪国というか悪い国なんだと、悪そのものであった。 しかし主なる神はこのアッシリアとバビロンという悪をお持ちになるんです。この二つの国を用いてイスラエルの民を真実の神へ、唯一の神のもとへ立ち返れ、立ち返れとこう招き寄せる、語りかける。預言者イザヤという人が、預言者イザヤという人は、この主なる神がアッシリアという国を用いておられることを知っていました。そしてイスラエルに神からの言葉をこう伝えています。預言者イザヤの言葉です。ああ、アッシリア、私の怒りの鞭、私の憤りの杖は彼らの手にある。手になる。私はこれを神を敬わない国に送り、私が激しく怒る民を襲えとこれに命じる。ああ、アッシリア、アッシリア、私の怒りの鞭、怒りの憤りの杖が彼らの手だ。あのアッシリアとバビロンは私の怒りの手だ。こういうわけです。そして神を敬わないイスラエルに今襲いかかる。私たちの主なる神は、旧約聖書を開いてもこのように悪と、私たちの目に悪と思われるものをもそのご支配の中に置かれ、神のご計画のためにこう用いるという言い方は綺麗すぎるかもしれませんが、まあそのように用いることがある。こういうことをお話しするとですね、こんなことを疑問に思う方もいるかもしれません。神が悪を用いるなら、その悪の責任というのは神が取るべきじゃありませんかと。アッシリア、バビロンの悪、それは神の支配の中で神のご計画のために用いられたのだったら、その悪の責任は神が取るべきではありませんか。そんなふうに考える方もおられるかもしれません。しかしそれは違うんです。アッシリア、バビロン、また大祭司カヤパも、彼らは自分から進んでその悪を選んで、自分から進んでその悪を犯した。大祭司カヤパも自ら進んで神の子を殺そうと選び語った。決して主なる神様が悪を助長したとか促したとか、そういうことはないです。私たちの神は罪を、悪を犯させる方ではないと聖書は言ってます。アッシリア、バビロン、また大祭司カヤパも、自らが選んで、自らが進んで行ったその悪を、その責任は彼ら自身が負わなければならない。しかし、その悪も、私たちには計り知れない神のご支配の中にあるんだ。その悪も、私たちには計り知れない神のご計画の中で用いられるんだ。今日は頭がぐにゃぐにゃする日かもしれない。しかし、主なる神は決して罪を犯させる方ではありませんが、その罪、悪をも支配され、それを通して神のご計画を進めておられる。主イエスに差し迫るあの悪意、殺意。しかし、そこにも神のご支配、神のご計画が見えるのです。先週は群馬の安中聖書教会から三浦陽子先生をお招きして礼拝での説教と講演をしていただきました。少し反応を聞くと、とても良かったですと、とても良かったというような感想を伺いました。私もとても良かったなと思っています。関心の参加することできなかった、関心のある方はぜひお声掛けください。データが残っているとのことですから。私、三浦先生の紹介に際して短く先生との出会いについてここで紹介する際に話させていただきました。新潟で 2年伝道師として働きに就かせていただいた中で、私は自分の説教ってこれでいいんだろうかということを悩み始めました。皆さんはどうかわかんないんですけど、私新潟ではですね、非常に優先生の説教は分かりやすい分かりやすいとこう喜んでいただいて、まあ喜んでじゃないですね、分かりやすいと言われたんですね。ただ私はそれでいいんだろうかって疑問で思ったんです。説教って分かりやすいでいいんだろうかって、分かりやすかったです、分かりましたで終わっていいんだろうかと、自分の説教ってもっとこう大切な何かが欠けてるんじゃないかなということを悩み始め、ただどうすればいいかも分からずに、こう何を語ったらいいんだろうか、どう語ったらいいんだろうかということがもう分かんなくなってきてしまって、ちょっと大げさな言い方をすると非常にこう説教者としての危機に瀕していたっていうか、そんなように思っています。そういう中で私三浦先生と出会ったんです。そして先生のこう語る言葉、紹介する本に教えられながら、説教とは何なのか、説教者とは何なのか、説教を聞くって何なのか、そういう自分の中に、ああこういうことが欠けていたのかなってことにこう気づかされ始めた。まるで私こうちょっとこう危機に瀕してたところから、先生の出会いを通して本当にこう引き上げられたような思いでいるんです。あそこで私そのまま沈み込んで、こう説教者としてこう疑問持たないでずっといたらですね、多分シロイにはいなかったと思うんです。多分ずっと新潟の教会で副牧師として淡々とやってたんじゃないかなと思うんです。私今日のこの聖書の言葉、神の御心に従いながらも試練の中に出会う主イエスの姿、しかしそこにも神のご計画があるというこのメッセージを聞きながら、私もその一つの試練の中で生かされた一人なんだなということを思わされました。説教者としての危機、まずさという中にありながら、しかしそこにも神のご計画があった。三浦先生との出会いを通して説教を学ぶことができた。あの危機があり、今の私がある。あの危機にも神のご計画とご支配があったから、今私はここにいるんだということを改めて教えられています。私は今とっても幸せです。わかりやすく語れるかはどうかはわからないけれども、神の言葉を語るその働き、その説教者としての務めをとても喜んでいます。試練や苦難、時に敵意や悪意に直面するところでも、そこにも神のご支配がある、神のご計画がある、実にすべての出来事において神のご支配があり、神のご計画がある。そうです、そうなんです、そうですよ。大祭司カヤパの言葉は予言であると福音書の著者は解説しました。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む、予言の言葉なんです。主イエスが私たちの代わりに十字架につけられ死なれる、私たちの罪の代わりに主イエスが死んでくださった、だから神の裁きによって死ぬべき私たちが生かされた。もう一つ、主イエスが十字架で死なれたのは、散らされた神の子らを一つに集めるためだ。主イエスのあの十字架の死は、主イエスを信じる一人一人を一つに集めるためだ。主なる神のもとに集めるためだ。 主なる神のご計画の中に集める、入れるためだ。主イエスを信じる私たち教会は、主なる神のもとに集められ、神のご計画の中に今も入れられていること。私たちはそういう神のご計画の中にあるんです。神様のご計画って、イエス様を信じて終わるものではありません。私たちは、主イエスにとどまり、主イエスにますます信頼し、そして主イエスに似たものとされていくという計画が続いていく。私たちの教会はそういう神のご計画の中に今歩まされて、生かされているんです。今、洗礼の準備をしておられる方もいますけれども、誤解しないでというか、洗礼を受けるというのは皆さんもご存知の通り、ゴールではありません。洗礼を受けたら終わるんじゃない。洗礼を受け、また新しく神のご計画の中からスタートしていくんだ。どういう計画か、それは神を愛し、隣人を愛し、そして神の似姿へと変えられていくという中に生かされているんだ。神に従い生きる、神のご計画に生きる、そこでいろいろな試練や苦難に出会うことがある。しかしそれも神のご支配の中にあり、計画の中にある。それを通して私たちは主イエスの似姿へと、似たものへと神のご計画は進められていくということを私たちは覚えたいと思います。そこにも神のご計画、神のご支配がある。ですから私たちは耐え忍ぶ。望みを持ち続ける。主なる神が私たちと共におられるからです。主なる神のご計画がそこでも進められている。私たちはそれを通して主イエスに似たものとされていくからです。祈りましょう。また、ただ国民のためだけではなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。天の父なる神様、あなたのもとに私たちを集め、あなたのご計画の中に私たちを入れてくださり、ありがとうございます。神に従い生きる中で、どうしてこんなことが、試練、苦難、病、いろいろなものに出会うことがあります。神のご計画を、ご支配を見失ってしまうようなこともあります。聖霊なる神様、どうぞ今日語られた御言葉を通して、そこにも神のご支配、神のご計画がある。それを通して私たちは主イエスの似姿へと変えられていく。主が共におられ、似姿へと変えてくださっている。私たちにこの出来事が起こっていること、それを信じ歩み行かせてください。新しい週間が始まりますが、聖霊なる神様がどうぞ私たちにこの御言葉を響かせ続けてくださり、そこにも神のご支配、ご計画があると、信仰の眼差しを持って日々を歩み行かせてください。私たちをますます主イエスの似姿へと、そして主イエスを表す教会として立て上げてくださいますようにお願いします。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。